キンキンラディオ。以前ここで日本のドラマ界を支える名脚本家たちみたいな話をしたよね。
よくその脚本がいいとか悪いとかってもう今誰もが口にするやん、
まあ、ついつい言ってしまうね。
でもその脚本4段階っていつも思うね。
まあ実際その作品に携わってなかったら、まあ、脚本そのものを読む機会なんてないからね。
その俳優さんとかがよくその番宣のトーク番組で、いやもう脚本がすごくよくできてるんですよとか、脚本を読んですぐに出演を決めましたとか、そういうのはわかるやん。
脚本ってよく言われるのがその映画やドラマの設計図っていうことでしょ。
だから建物を見てこれは設計がいいですねとあんま言わへん。
専門家でもなきゃそこまではわからへんわな。
渡辺敦史でもそんなこと言わへんやろ。
まあ、あの人は目についたものをやたら褒めていくだけやから。
だからその、脚本がいいとか悪いとかっていう言い方に、なんかすごい違和感があんねん。
あ、ほんまに、脚本の良し悪しだけで作品の全てが決まるのかと。
だって 100% 脚本通りにやってるとも限らへんからな。
まあ、現場で変えてることもあるやろし。
振り返れば奴がいるみたいに。
そうそう。
だからここいいセリフですね、つって。実はアドリブでしたみたいなこともあるわけ。
逆にそう、脚本自体は素朴でも演出や役者の演技で良くなってる場合もあるからな。
でもそのせっかくのいい脚本が演出や演技で台無しになる場合だってあるわけでしょ。
でもその出来上がった作品を見ただけでそこまで見抜ける人ってなかなかおらへんと思うね。
でもそのくせ出来上がった作品がつまらないと脚本が悪いって叩かれるわけや、ま
あ、つくづく気の毒な商売やな。
映画の場合は、わと監督は矢面に立たされるでしょ。
はいはい。
あ、でも、ドラマの場合は、やたらみんな脚本がって言いたがるやん。
でも映画は実際に監督の良し悪しで決まる場合が多いやん。
あ、だったらドラマだって一緒でしょ。だ
映画の監督とドラマの演出って与えられてる権限がちょっと違うんやと思う。
あ、映画の場合は、監督がこう、作品全体に対しての決定権が多いけど、ドラマの場合はもう、純粋に現場の演出だけっていうこと。
だからドラマの場合は、もう良くも悪くも脚本次第っていうか、あかんかったら脚本家が永久戦犯みたいに言われることってあるわけや。
そんなに脚本家が1から10まで一人で決めてるってみんな思ってんのかね。
だからその、脚本家の作家性が強い作品とか、で脚本家にお任せっていう場合もあるけど、基本的にはその企画の段階でプロデューサーとかが何人も集まってストーリーの大枠とか設定とかをみんなで話し合って決めていくんでしょ。
あ、だからドラマのエンドロールとか見ていくとプロデューサーっていう肩書きの人が4人も5人もいてるわけや。だから脚本家が全て決めてるんやったらそんなプロデューサーなんか何人もいらんって話になるや。
だから脚本家はあくまでそれを実際のセリフのやり取りや場面展開に落とし込んでいく。まさに設計図を書いていくわけでしょ。
だから何回も書き直すってよう言うもんな。だ
もし役者がこんなセリフ言えませんってなったら、それも書き直すこともあるやろし。
だから小説は割と作家一人の想像の産物に近いけど、映画やドラマの脚本ってまたちゃうもんな。
あ、だからいい脚本があって、配役が絶妙で、演出家が丁寧に撮ってて、衣装や美術やそういうのリアリティがあってっていう、その全てがバチッと噛み合った時に初めて名作って呼ばれるものができるわけ。
あ、まさにチームプレイヤーな。
あ、だから好きな脚本が書いてると思って見てても、なんかもう一つやなって思うこともあるわけ。
あ、だからその設計図さえ良ければ立派な建物が建つとは限らへんっていうのと同じで、その脚本さえ良かったらいい作品ができるとも限らへんわけ。
まあ、脚本さえ良かったらそれで OK なんやったら、もう脚本出版して読めばいいっていう話やもんな。
わざわざ役者使って撮影する必要もないわけ。
その出版されてる脚本っていくつか読んだことあるけど、脚本だけ読んでてもやっぱその出来上がった作品ほどは面白くないね。
あ、そりゃそうや。だって実際に役者が動いてそれを撮って初めて生きた血の通った作品になるわけやから。
やっぱりだから小説と違って映像にした時に初めて説得力が生まれるように計算して脚本っていうのも書かれてるはずやから。
脚本って本当トカキとセリフのやり取りが書いてるだけで、その小説みたいなこと細かな心理描写とか書き込まれてるわけじゃないや。
だからそこを演出したり演者が解釈したりするわけや。
あ、だからそれ自体は 読んでも読み物としてはすごく無味乾燥なものやん。
だからそれをどんな表情や間合いで言ってるのかとか、どんなアングルから撮ってるのかっていうのは、まあ、出来上がったものを見んと絶対感じられへんから。
だからその感動的な場面でも、やっぱり実際に役者さんがそこで涙を流したりしてんのを見るから、より深く心に響くわけや。
その音楽が盛り上げる場合だってあるしな。
その音楽に例えたら、まあ、楽譜と演奏の関係に似てて、いくらいいメロディーが楽譜に書かれてても、どうアレンジして、どんなノリで演奏して、どんなサウンドで聴かせるか、まだ誰がどんな風に歌うかによって、もう全然違ったものになるわけや。
そのいい曲が演奏で台無しになることなんてザラにあるから。
その音楽を聴くときにいちいち楽譜の存在を意識して聴く人なんかそうおらんでしょ。
だから映画やドラマでね、だからもう本当にいいなって思う作品見てるときって脚本があるっていうことすら忘れてしまうや。
だからもうほんまにその世界で登場人物が生きてて、もう自ら動いて喋ってるみたいな感覚になるもんな。
だからその後ろにいるはずの、その脚本やカメラや演出家も含めて、もう作り手の存在すら忘れてしまう。
だからその脚本がどうのこうのって言ってるうちは、ちょっと一歩引いて作り物として見てる感じがあって、ほんまにその作品世界に浸りきれてないんじゃないかって思う。
ああ、どっか斜に構えてるというか、評論家目線みたいになってるっていうか。
だから、その映画やドラマを見て、別に脚本を読んだわけでもないのに、脚本がどうのこうのってみんな言いたくなるね。
やっぱりその映像作品の魅力って、やっぱその脚本の良さとかだけじゃないと思うねんな。
はいはい。
例えばこの場面のカメラワークがかっこいいとか、このショットの構図がいいとか、照明の当て方が美しいとか、ここの役者さんの表情がいいとか、その評論や分析がしたいんだったら、やっぱそういう演出的な部分まで見ていかんとあかんと思う。
その脚本に着目してるだけじゃ、評論としては見方が狭いと。
その脚本以外の部分から出てくる魅力っていうのがいっぱいあるはずやから。
いや、俺はもっと単純に楽しんだり、もうただただ感動したらええんやと思うで。
俺なんか最近はやっぱ配役って大事やなって思うね。
いや、なんか見ててこの役この人じゃないねんけどなって思うことあるよな。
ほらキャスティングってすんなり決まるもんじゃないから、最初にやるはずだった人と違う役者さんが演じてる場合もあるやん。
あ、そういうのがもうそのまま画面に出てしまってると。
まあそれもあくまで推測やけどな。
でも逆にその好きなタイプとか見たいなって思うような作品じゃないけど、でもこの人が出てるから見ようって思うこともあるやん。
いや、もうそういう時はほんまストーリーなんてどうでもよくって、もうこの人が笑ったり泣いたり怒ったりしてくれるだけでいい。その画面を見てるだけで満足っていう俳優さんがやっぱ何人かおんねん。
まあ俳優さんっていうより君の場合は女優さんでしょ。
まあぶっちゃけそうやねんけどな。
俺なんかその内容はすごい興味あるけど、主役がこの人やから見たくないっていう場合も多いねん。
まあそれはコメントしづらいな。
でもそのキャスティング主導で作ったドラマってつまらんやん。
さあ、まず作品ありきでいいストーリーがあってこその配役やと思うけど、でもその配役の一体感、その主役一人が抜きん出てるっていうんじゃなくって、もうこのメンバー誰一人かけてもこの作品成立せえへんわっていうんってあるやん。
奇跡のキャスティング。
そうそう、ほんま奇跡を感じるわ。
ほら、よく CS で昔のドラマなんか見てて、脇役が今みんな主役級になってる作品とか見ると、当時ようこのメンバー揃えたなと思うわ。
そういうその全ての歯車がバシって噛み合った、もうまるでドラマの神様が降りてきたみたいな名作ってあるもんね。
何年かに一回そういうのに出会うよな。
だから最近はそのストーリーが面白いとかセリフが心に残るかっていうのも大事やねんけど、何気ないワンカットがすごい目に焼き付くとか、ここのこの役者さんの表情がグッとくるとか、そういうのが印象に残ることが多い。
だからその脚本至上主義みたいな、そういう意見に対してなんかちょっと距離を置きたくなるっていうか、首をかしげたくなることも多いね。
だからやっぱそうやってこういろんな着眼点から見ていくと、また違った魅力楽しみ方っていうのができていくやん。
俺はやっぱその作品世界にもう心から浸りきるというか、もうほんと純粋に楽しんだらええんやと思うで。
QQ Radio.